座りください。今朝は城の手術になりました。生野姉妹が生けてくれた生け花もね、あの城の葉を使って一番最初の開会の賛美歌でも、そのイエス様がエルサレムに入城するときに人々が城の葉を打ってこう迎えた、その賛美歌を歌いましたけれども、私たちの主イエス・キリストは軍馬ではなくて小さな転ばに乗ってエルサレムに入城された。それが城の日に覚える大事なあのことですね。イエス様、イエス・キリスト、この人を見なさい、この方こそ生ける神なり、そう言われるイエス・キリストとはどのような主であるのか、どのような王として私たちのところに来てくださったのか、そのことをやっぱりこの城の手術の朝、私たちはやはり大切なこととして受け止め直さなければいけないと思わされます。この世の王たちが軍馬にまたがってますね。今軍馬にまたがり、化学兵器という軍馬にまたがり、トマホークという軍馬にまたがり、それぞれの力をこう争っている、そういう時にあって私たちの世界に来てくださった全世界の救い主である主イエス・キリストはいかなる王として私たちのところに来てくださったのか、私たちはその生ける神をどのような主として、どのような王として私たちの王座に迎え入れようとしているのか、このことは城の手術を祝う、覚える、この私たちにとってとっても大事なことだと思います。言うまでもなく私たちの主は十字架の主です。今日この城の手術っていうのは別の意味もあってですね、パッションサンデーとも言われる日なんですね。主の受難を覚える日曜日です。主イエス・キリストは十字架につけられた、そういう王です。違法な裁判によって死刑を判決を下されて、打ち叩かれて、侮辱をされて、通りゆく人に椿を吐きかけられ、バカにされ、両の手に釘を打たれ、足に釘を打たれ、そして、最後は今日朗読されましたように、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神になって私をお見捨てになったのですか、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、そう叫ばれた。そして大声を上げて息を引き取った。これが私たちが信じる、私たちが王として迎えた方の最後ですね。福音書はその時に全地が闇で覆われたって記していました。真っ昼間でした。イエス様は朝の9時に十字架につけられて3時まで6時間貼り付けされていたわけですけども、昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。真っ昼間に太陽の光が失われたということを福音書は記しています。これは何か皆既日食があったとかですね、そういうことをこう言おうとしているんではなくて、この世界から光が失われた、闇がこの全地を覆ったということを意味しているわけですね。神の子が十字架につけられている、その時全世界から光が失われた、闇がこの世界を覆った、本当に人間の罪、神の子が殺されるっていうこの上ないスキャンダルスの出来事が今まさに起こっている。イエス様のこの十字架の記事を読むのはつらいですね。本当に人間とはなんと罪深いものか、なんと残酷な生き物なのか、なんと暴力的なことを するんだろうか、そう思うわけですけども、これはイエス様の十字架だけではなくて、本当に私たちのこの世界で起こり続けている人間の罪というものが、イエス様の十字架を前にしたとき、この出来事を前にしたとき、誰も逃れることのできないこととして浮かび上がって突きつけられる、そういう気がいたします。遠藤周作の沈黙、サイレンね、中見さん見た？うんうんって、あの映画になりましたね。あの私見ましたけども、最近あのその映画を見た一人の姉妹がですね、もう大変ショックを受けたと、もうその映画を見て、長崎のねキリスト隠れキリシタンたちが、あの井上越後の神にこう次々と処刑されていくわけですね。でその時に神が一体何をしているのか、そういう問いかけが、あの遠藤周作の沈黙の映画の中の大きなテーマとしてあるわけですけども、その本当にこう場面、映像ってすごくやっぱりショッキングですよね。小説で読むより もう直接的にやっぱ訴えかけてくるので、もうそのやっぱり映像のショックと、一体神様は何しておられるんだ、なぜ沈黙しているのか、結局信仰を持ってそうやって殺されていってしまって、一体その信仰は一体何の意味があるのか、そういう自分の信仰が揺さぶられるような、そんな思いをしました。そういうことをこう打ち明けてくださいました。神の沈黙、これは本当に私たちに与えられる大きなテーマですよね。簡単に答えがパパッと出ることでもないと思います。キリスト教の迫害にかかわらず、この神の沈黙っていうものを、また不条理の中に置かれるときに、私たちはしばしば味わうわけですね。なぜですか？なんで？嘆く、そういう、こう悲しみがあります。真っ昼間だけども、まさに暗黒の中に自分が置かれてしまっているような、光を全く見失ってしまっているような、光が私の世界から取り去られてしまったかのような、そういう絶望的な中に私たちが置かれてしまう。震災の時そういうことがありましたね。それだけではなくて、先週も私一人の友人が抱えていたがんが再発したということを知らされました。きっと健康に気を使ってきて、再発しないようにって心がけてたでしょう。でも思いがけず病が再発してしまった。なんで？仕事を一生懸命やってきた。だけど何か事柄うまく進んでいかない。なんでだ？子供を一生懸命育ててるはずなのに、なぜこうなってしまってるんだ。もういろんななぜというものが私たちの周り、世界、私たちの歩みの中にあるわけですね。その時に神は一体何をしているんだ。神は一体どこにいらっしゃるんですか。そういう問いが私たちの中に湧き上がるわけですね。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのか。この主イエス・キリストが十字架の上で叫ばれたその叫び、主イエス・キリストが十字架に挙げられた、それはなぜですか。そういう不条理の世界が、闇が満ちているこの世界の中に神はどこにおられるのかということを、私たちにはっきりと神ご自身が示された出来事なんです。神はまさに全世界の光が失われている、しかしそのただ中におられたんです。その闇とどこか違うところに神様いたんじゃないです。その闇の中で身動きも取ることもできず、我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのか、そういう方としてその闇の真っただ中におられた。神はまさにそこにいるということを、この主イエス・キリストの十字架は私たちに告げ知らしている出来事なわけです。神様はこの世界でなぜ私を、 なぜですか？そう叫びを上げざるを得ないものを決して孤独の中に置かれないっていうことなんです。神なんかいないっていうその悲しみを、その痛みを、また人間のその罪には嵐のように吹き荒れている、そのただ中に神は身を置いてくださった。それは決してあなたたち一人一人をその孤独のままみなしごのようにしておかない、その神の約束がこの十字架において成就しているわけです。あのイスラエルの民が奴隷であったときに叫び声を上げましたね。押さえつけられて痛みの中で叫びを上げた。聖書の神様はその叫びを聞いたって言っていますね。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、そしてその痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出す。ここ最近ずっと読んできた10回の前提となってくる物語、神様の決意、そういうものが書かれていますね。神様はほっとけないんですよ。神ご自身が叫びを上げ痛みを受けるところに立たれた。もうほっとけなすぎてついには自分がそのことを引き受けられた。これがイエス様の十字架なんですよね。受難っていうのはさっきも言ったようにパッションって言います。パッションって。でも私なんかパッションって聞くと情熱とかですね、情熱があふれてくる、そういうパッションの意味の方向も思い浮かべますね。ある人はこの情熱っていう、あ、パッションという言葉を出来合いっていうふうに訳していました。出来合いしてくる。私たちは聖書の神様を熱情の神とか情熱の神とか、この出エジプト記の神様のことを言いますよね。まさにパッションあふれる、愛にあふれる、そういう神様なんですね。でその神のパッションというものは神の受難という、主の受難という形で表されているということなんです。神様の愛がほとばしって、そのほとばしりがどういう形で表されたのか、それが誠に不思議なことですけど、我が神我が神なぜ私を見捨てたのかっていうところに立つことによって、そのことを引き受けられることによって、神様は全ての人を救う神の愛を表してくださったってことなんです。この愛から漏れる人は一人もいない。なぜならそうしなきゃいけないんですよ。私たちは願いますよね。神様助けてください、救ってくださいって。で神様が救ってくれたって経験ありますよね。奇跡的に神様が私たちを救ってくれたって、病気を癒してくれた、この試練を乗り越えさせてくれた、そういう感謝の祈りが私たちの中にありますよ。恵みとして喜びとしてありますよ。それは事実です。でもね、そうじゃなかったらじゃあどうなるのって話なんですよ。そうじゃないことにあふれてるから私たちは苦しむんです。神様絶対助けてくれるよ、信じたけど助けてくれなかったじゃないか、神様何やってんだよ、どこにいたんだよ、その叫びを救い取る、それはそこに立たなきゃいけないんです。神ご自身がその叫びさえも救い取らなきゃいけない。神の救いに漏れるところはどこにもない、神の手が及ばないところはどこにもない。それはたとえ死の淵にあっても、神がいないというその絶望の中にあっても、そこは神の救いから漏れているところではないのだって。それがイエス様が十字架につけられることによって人類に示された尊い救いの出来事、愛の技なんです。救いの技なんです。なぜ神の子が 絶望を経験しなければならなかったのか。それは私たちを救うために他ならないわけです。人間の罪、人間の暴力、それが吹き荒れ、そういう中で命を落としてしまう、病になる、何の治療の甲斐もなく祈り虚しく命を落としてしまう、何の奇跡も起こらない。イエス様のこの十字架の場面は何の奇跡もないんですよ。奇跡的にイエス様が十字架に降りることもなかった。エリアが天からやってきてイエス様を助けて救済することもなかった。我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのか、大声を上げて息を引き取られた。マルコの福音書が記すこの受難の物語はそうなのです。朝読んだマタイの福音書はちょっと違うんですよね。イエス様が亡くなった後死者が復活したりですね、結構地震が起こったりいろんなことが起こるんです。だけど一番最初に書かれたこのマルコの福音書はまさにそういうことを一切排除するかのように何も起こらないんです。奇跡的なことが、神殿の垂れ幕が裂けたってことがありました。これはでもすごく意味があることで少し後で触れたいと思いますけども、で人々は奇跡を望むわけですよ、ね、お前がもし十字架から降りてきたら信じてやろうじゃないかって言ってますよね。メシア、イスラエルの今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろうって、そういう奇跡的な力を振るってみろって、お前王様なんだろ、力持ってる神の子なんだろ、やってみろ、そうしたら信じてやろうじゃないかって。そんな十字架につけられて弱々しく傷だらけのお前が王のわけないだろう、神の子ではないだろう、そういう人々の叫びがあるわけですね。こんな力ないものが神の子か、何もできないじゃないか、奇跡も起こせないじゃないか、見捨てられるまんまに息絶えていくだけじゃないか。まさに人は救って自分は救わない、そういう神の姿がここにあったわけです。で私はこの箇所を読むとですね、前にもお話したことあると思うんですけど、いつもやっぱり聖書って出会いの中でこう読まれていくものなので一人の方を思い起こすんですよね。でもう随分私がまだ伝道師牧師になりたての頃だったと思いますけども、お電話をいただいて、聖書に興味があるから一緒に読みたいっていう私と同じ年の方でした。で彼は非常に優秀な方で、アメリカの大学を卒業してですね、いわゆる誰もが知っている大手通信会社に就職をされて、語学も堪能ですから海外の出張もすごく多くて、非常にキャリアを積んで活躍していた方なんですよね。だけど、それこそブラックなんですよね。海外に出張すると時差がある分24時間働かなきゃいけない、外国で日本とのやり取りをして現地は現地の時間で仕事をしてっていう、もうその対応でもう本当睡眠時間なんてほとんどない中で仕事を続けて、もうついにやっぱ体調に変調をきたしてものすごい重いうつ病を患うようになってしまったんです。でそのうつを患っている時に、インターネットで見て、電話をかけてくれて、聖書を読みたいからということで毎週確かその当時は金曜日にですね、国立ですけどもお宅にお邪魔をして、ちっちゃい子供がいました、お子さんがいましたね、一緒に聖書を読んだんですね。で体調が悪い時もあるのでそういう時はパスしながら、1年ぐらい続けたでしょうかね、一緒に読んでたんです。でマルコの福音書だったか福音書をこう読みながらずっとイエス様の物語を読んでって、でだいぶ経った時にこの受難物語をやっぱり一緒に読む機会があったんですね。でその方が今日のこのイエス様が罵られて、自分がこう降りてこいって、降りてくりゃ信じてやるって、そういうふうにこう言われているこの場面を読んだ時にふとその方がですね、もしここでイエスが何らかの力を使って十字架から降りてしまったら、この方は 私とは全く関係のない神になってしまう。そう言ったんですね。その言葉が今も忘れられない言葉としてあるんです。あそこでイエス様が、私は神の子だ、見よ、十字架から降りたとしたら、それは私とは全く関係ない、私から非常に遠い神になってしまう。でもこの十字架の上につけられて、貼り付けになって息絶えていった、我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのかって言って息絶えていった、その神の子の姿に、私は神の子を見たい、そう言ったんですね。それは彼の本当に苦しみの中から出会った神の姿なんだと思うんです。もちろん助けてほしい、助かった、そういう証いっぱいあります。だけどその証を聞けば聞くほど、ではそうならない私のこの苦しみは誰が救ってくれるのか、祈っても祈っても解決を見出せない、この私はやっぱり神に見捨てられてしまってるんだろうか、そういう痛みだけが、悲しみだけが残ってしまう、そういうことが私たちにないでしょうか。自分を降りない、その神に癒されるということがあるんですね。とても不思議です。不思議な力でしょう。ある分分かりづらい力かもしれない。だけどそれこそ神の子なんだって聖書は告げてるんですよ。そのことを今日この闇にあふれる聖書の物語の中で一人見出した男がいた。それが百人隊長です。ユダヤ人じゃないんです。異邦人です。ローマ帝国っていう巨大な国の中のその軍部の幹部を担う一人の男です。おそらくこの男はイエス・キリストのこの十字架の処刑の責任者であったというふうにも言われています。その死刑執行の責任を持っていた人です。その男がイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言ったってマルコの福音書は記しています。大事なのはね、イエスがこのように息を引き取られたのを見てって書いてあることなんです。イエス様が十字架から降りてきたのを見てじゃない、イエス様が復活したのを見てじゃない、このように息を引き取った。どうやって息を引き取ったんですか。我が神、我が神、なぜ私を見捨てたんですか。そして大声を叫んで息を引き取った。何の希望もなさそうなそのイエス様の死に様を見て、本当にこの人は神の子だったんだって理解した。これとっても不思議だと思うんです。当時神の子っていうのはローマ帝国の皇帝のことですよね。カイサル、彼のことをみんな神の子って呼んでたんです。百人隊長はまさにその部下だった。だけど本当の神の子はあの皇帝じゃないんだ。この十字架の上でこう一気耐えてしまった彼こそ誠に神の子だった、分かった。これは本当不思議な出会いだなって思うんですね。何か私たちのこの奇跡とか神様の本当に思い描く力、奇跡的な力、そこだけに目を奪われていたら理解することのできないこう不思議な理解の仕方、出会いがイエス様が息を引き取った時に分かった。これ本当に不思議な出来事だと思うんです。でこれがマルコの福音書が伝えるね、神の子の姿なんですね。これは決定的に大事な、ことでしょう。ローマ皇帝が持っている、そういう力、そうではない神の力というものが私たちにはあるってことを知らなければならない。使徒パウロという方が、第一コリントのところでこういうふうに言っていますね。ちょっと大事なところなので一緒に読みましょう。 新約聖書の300ページ。十字架の言葉は、ごめんなさい、第一コリントの1章の18節から。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものとする。知恵のある者はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうが、ギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。この世の力というものと神の力というものは同列じゃないんですね。私たちは神の力というものをこの世の力の中で考えようとするから分かんなくなってしまうことがいっぱいあるんだと思うんです。でも神様の力っていうのは人の目には愚かに見える、つまずきにさえ見える、そういうものだってパウロは言ってるんだと思うんです。それが十字架の言葉だって。十字架の言葉っていうのは出来事とも言えます。十字架の出来事だって。心病む友が貼り付けにされて何の奇跡もない主に慰めを見出し、救いの力を感受した、それが神の力です。百人隊長が力をあふれる世界の中に身を置くものが何の奇跡もなく生き絶えていった男に、この方こそ神の子だった、それこそ神の力であるということです。小さなロバにまたがり、十字架で茨を冠としてかぶされる中で神の力が示されるということ、私たちは今このレント最後ですね、受難週に入るときに一日一日もう一回受け止め、思い巡らし、私たちの心がどこの力に向かってしまっているのか、この方を見なさいって呼びかけられている、その呼びかけに応えて悔い改め、方向を変えていく、強さを求めていくもの、力を求めていく、その時に神の力を、十字架の上で示された神の力を見出していくものでありたいなって思います。先月シニアのたまり場があった時に久保田さんがですね、少しシニアのたまり場、今週もありますけども、賛美歌を歌いながら、その賛美歌にこうまつわる思い出だったりインスピレーションを受けたことをみんなで語らう時間があるんですけども、その時に久保田姉妹がですね、少し証しをしてくださって、久保田さんもここ数年非常にこう困難な時をこう過ごされたって、目が見えなくなり、耳が聞こえなくなり、内臓の病もあり、もう心臓も患いってことで、本当に彼女の言葉で言うなら奈落の底に落ちるような気持ちだって、まさに奈落の底にこう自分の人生が落っこっていってしまう、そういうこうことを経験しているときに、昔覚えた賛美歌のイエス君よ このままに、我をこのままに救いたまえってやつね。あの賛美歌がもうずっと耳にあふれて、こうただこのままにこの我を救ってほしいって、その賛美歌がこう頭に流れて、なんかもう自分は何にもできなくなってきてしまった。もう自分の力がどうすることもできない。でもそのどうすることもできないまま、自分このままの私を救ってくれるのが神の救いなんだっていう、そのことをこの年になって分かりましたっておっしゃられて、私はまだまだだなっていうふうに思わされましたけど、本当にそういう経験の中で何にもできないものを救い取ってくれる、これが神様の救いなんだって。何かこれしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、そういう力によって救いを見出していくんじゃない、もうどうしようもない。でもそのものをイエス・キリストが十字架の中で救ってくれる。十字架の主だけがそのことを救ってくれる。なぜなら主は私たちのその絶望を知っていてくださるからだ。そこに私たちの希望がある。そのことをですね、信じ受け止めて歩んでいく者たちでありたいと思います。一言お祈りいたします。主なる神様、神ご自身が人となり、その人の生きる悩みをつぶさに見、誰よりも不条理な痛みを、その死を経験してくださったことを覚えます。人間の罪の嵐が吹き荒れ、闇を身に受けられた十字架の出来事を覚えます。しかし神よ、あなたはそのことを通し、なお私たちに神の力を示し、また死の力を打ち破り、人間の罪を打ち破り、新しい命を指し示してくださったことを思います。あなたに前に隔てられていたその垂れ幕が、主イエス・キリストの死をもって引き裂かれたことを思います。神様、どうぞ私たちが今あなたの命の中に、あなたの希望の中に立っていくことができますように。なお、なぜと問いかける私たちの痛みがあります、悲しみがあります。主をどうぞ取り扱ってください。御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。